経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克樹が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。はい、イスラエルではですね、そのハマスの対立が激化し、そして地上侵攻しようかというところまで来ています。そこでですね、出てくるのがイラン。ここがですね、パレスナを支持するということで、もしですね、中東戦争が起きたら、こっから先日本はどうなってしまうのか、それについて横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は10月26日ですね、第583回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、気になるニュースといえば、もう今のこのイスラエル、ハマスの対立ですね、うん、はい、これがどうなっていくのかっていうところですけど、
うん、どうなるのかっていうか、あれだよね、今プロレスのね、控室前でのマイクパフォーマンスが行われてるということだよね。これからペーパービューで始まるね、ワールドレスリング3っていうのがペーパービューであるからね、必ずペーパービューで見てください、これ、ね、もう決まり事なんで。で、その前に今何やってるかというと、まあこれね、地上侵攻延期なんだよね、うん、で、地上侵攻をイスラエルがお前ら地上侵攻してやっつけてやるってずっと言ってるわけよ、これ、
ね。はい、言ってますね。
それを、ほら、延期してると、これ、どんどんどんどん観客盛り上がってくるじゃん。ワールドレスリング3が。ね、これもう、このペーパービューはね、みんなが見てくれないといけないんでね。聖書にも書いてあるんだよ、ね。全世界がそれを見守るって書いてあるんだからさ。まあ、それをするために今、頑張ってるわけよ。で、これ、延期なんだよ。ずっと延期してるでしょ。うん。これ10月7日に起こってから、もうね、26日だからもう20日間、2週間、3週間か。3週間もう延期してるわけよ、ずーっとこれ。
はい。
まあ空爆だけはやってるんだよね。うん、空爆。まあ空爆ぐらいでは特に何が起こるかっていうことはないわけよ。何が起こるかっていうのは、はっきり言ってすごい死んでるよ。すごい死んでると何が起こるかっていうと、パレスチナ側ね。パレスチナ支持する人たちを、支持する人たちがどんどんどんどん観客が盛り上がるわけよ、ここで。
もう。そっち側の方も。はい。
そうそう、こっちが盛り上がるの。
で、ふざけんなと。
で、いつやるかっていうことなんだよ、これ、観客。観客のパレスチナっていうか、ここを応援するのに、イランっていうのがあるわけじゃない。
はい。
イランが入ったら、次はイスラエル VS イランになっちゃうから、そこのところでね、アメリカも、イスラエルの味方をしてるわけで、なんで延期かっていうとね、これ目的はね、これ。書いてあるでしょ、はい、イスラエルが地上侵攻延期に同意って言って、米国の防空システム配備までっていうことなんだ。
ってことは、うん、もう攻められることを前提として今準備してる。
そうそう。だから、イスラエルにある基地があるわけよね。とにかくアメリカが防空システムを配備したら、侵攻するってことじゃん。
うん、
そうすると、どうなるかっていうと、これ、イランも、これが配備されるまでは、とりあえず、やっぱり、マイクパフォーマンスで終わるんだけど、イランは何て言ってるかっていうと、これね。
はい。
イスラエル、地上軍数万人投入作戦、イラン介入警告って書いてあるじゃん。
ああ。
ね。だから、介入をする。だから、イスラエルが地上に入ってきたら、イラン介入しますよっていうことを言ってるわけよ。
うん。
つまり、イランも言ってるってことなのか、マイクパフォーマンスで。やるよって。
うん、
それは、どこで始まるかっていうと、地上侵攻がスタートなのよ。
うん、イスラエルが、もう。
そうそう、ワールドレスリング3のスタートになるってことや。いやー、もうそういう一応シナリオなんだよね、これね。シナリオっていうか、もう、基本的プロレスの台本ね。いや、こうなってきたら次何があるかっていうことは、イランが介入するってことは。
はい。
イランが介入するってことは、まあ、そうだな。どの地図がいいかな。あ、ここにもちょこっと見えてるね。
うん、
イラン、ここね。イスラエル、ここね、はい。うん。まあ、この辺にもいっぱいアメリカの船もいるし、こっちにもいるし、ペルシャ湾の外側にもいるし。今、このペルシャ湾の外側にね、ここに中国の船もいるわけよ。はい、
うん。
中国の戦艦もこの辺にいるわけ。で、アメリカの船もいるし、で、こっちにもいるし。となると、ここどうなるかって、ここ。
これ難しいけど。
ここがどうなるかっていうことなのよ。
いやー。
さあ、ここ対ここになったら、イランどうするって。 はっきり言ってこっち側からここにアメリカの戦艦が入ってきたらどうするって、イラン。うん、まずいよねって。
まずい、まずい。
ね。で、ここに何をするかっていうと、まあ大体嫌いって言ってね。だって、嫌いを置いとくわけよ。そうすると、ここで嫌い配置しちゃえば、どこの船もタンカーも来れない。軍艦も入れない。この中だったらイラン、この、ここ対ここ、地上対海だから、戦艦やっつけることができるわけよ。
はい。
だけど、アメリカの戦艦もそういうリスクがあるから、下手に入れないし、で、ここのところには中国の戦艦が待ってるわけよ。下手に入れないって形でね、アメリカの戦艦。戦艦とか空母が。こっちにはいるけれどっていう。こっちにはどうするかって、ここにシリアのところの基地に、ロシア軍の基地があるわけよ。で、今、これ、まあ、日本であんまり言われてないけれど、イスラエルが、シリアのダマスカスの空港に空爆しちゃってるわけよ。イスラエルが。
はい。
とか、もちろんベイルートもね、レバノンの。ベイルートの空港が今使えないわけよ、これ。
うん、
イスラエル軍空爆しちゃったために。それはなんでかっていうと、イランからこのヒズボラへの補給線を立つためにってなったの、うん。で、これで空爆したもんだから、今シリアで物資輸送はどこを使ってるかっていうことだ。シリアの国内にあるね、ここにあるんで空港がもう一個。ロシア軍の空港を使ってね。
はい。
ロシア軍の空港にいろんな、まあ、イランからも何からもそこら中からの物資が行ってるわけ、こうやって。だから、ロシア軍の空港をイスラエルがこれやったらどうなるってことになるわけじゃん。
やばいですね。うん、
ね、ロシア対イスラエルになるわけでしょ。うん、イスラエル応援した US でしょ。US 対ロシアっていうことになる。これ、この地中海の海に何がいるかってことやっぱ。ロシアの潜水艦がいるわけよ。
はい。
ここに空母2隻もいて、2隻とも潰れちゃうよ、これ。これ、ステルス潜水艦だからね。普通潜水艦ってペラがあるでしょ、こうやって。プロペラの音でどこにいるか探知するんだよ、
はい。そうですね。うん。
で、これ、あれなのよ。ダイソンの、あるでしょ、扇風機。
はい。
あの、この扇風機を通すと自然に風が出てくるのと同じような推進力の潜水艦なんだよ、これ。
へえ、じゃあ音も気にせず。
音もしないのよ。で、すぐにこのね、上でミサイルボーンってやれば、やっつけちゃうことができるぐらい、うん、今、ロシアの潜水艦高度なんだけど。
結論から言うと、今、うん、イスラエルがハマスやっつけるためにですね、ガザ地区に地上侵攻を準備している。うん、で、イスラエルとしてはやりたい。うん、だけど、アメリカとしては、まず自分らの基地が、まあ、このシリアにも、サウジアラビアにもあるわけじゃないですか。UAE にも基地があるので、そこのミサイル攻撃を防御するっていう、まず準備をしていると。
うん、
で、それが完了したらいいよっていうゴーサインがアメリカの方から出ると。で、そのタイミングで。
これだよ。配備までなんだから。このタイミングで、うん、そしたらイスラエル、このほら、ネタニヤフはもうずーっともう、これ地上侵攻やるぞやるぞって言ってるわけよ。うん、
言ってますね。
ね。だけどこれまで、じゃあ分かりましたって、待ちますよって。で、ネタニヤフ待ってるわけ。で、これが、だいたいどのくらいでできんのっていう。1ヶ月ぐらいじゃないって。っていうことは、やっぱり、11月23日、アレクさんの言った通りのシナリオになるのかっていうところだよ。
そっか、分かりました。まあ、ということでね、このシナリオが本当になっていくのかどうか、これはまあ結構キーはね、イスラエルになるし、で、これが、
そうだ、そうだ、うん。小崎さんまとめる前にね、もっと大事なことなんで、これが封鎖されたらどうなるのっていうこと。
石油ね、うん。
そうそう。一番日本は大変だよって。中国はもっと大変だろうとか言うけどさ、中国は全然平気だね。ロシアからね、
ロシアから入るか
石油からガスが全然入ってきてるから、別に中東から来なくたって大丈夫だね。もうそれからこっち側のトルクメニスタンからもパイプライン引いてるからね。中国は。あんまり気にしない。で、それは少なくなるよ。少なくなるけど、日本は 97% が中東だからね、これだから。ホルムズ海峡で 97% なくなったらどうするのと。ロシアから入るかって言ったら、もう、胸尾さんをあんなような感じでやってるような国だからね。
政治家一人がね、ロシアとね、パイプ持ってる人、一人ぐらいいてもいいじゃないですか。それぐらいの
なんか許さない国だからね。だから、っていうことは日本は、これ始まった後に何が起こるか。さあ、これから石油の備蓄。皆さん頑張って、石油だけじゃないけれど、大体エネルギーもあるけれど、石油2ヶ月分しか日本は備蓄がないよっていうこと。
はい。
たった2ヶ月分。 このたった2ヶ月分でどうするのってこと。値段が上がるだけじゃないね。普通は値段が上がる。だけど、ないってことなの。物がない状態。2ヶ月したら、ね、来年1月になったら、2月になったら、どうすんの？寒いよ、ここ。
はい。
まあ、ということでね、あまり、この戦争のこと煽ってね、ちょっといるようだとけれど、まあ、そういうリスクがあるっていうこと。
はい。
リスク管理は徹底してくださいね、っていうことね。はい。
まあ、ということでね、皆さん気をつけて、まあ、本当にイスラエルで起きてることが、もう遠い国で起きてる紛争のようなことではなくて、それが、もう石油っていうものがですね、オイルショックに変わった瞬間に、日本に大きな大きな影響をね、及ぼすというお話ですね。
はい。
はい。元ヘッジファンドマネージャー、横森カツテルが解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。